御言葉を味わっていきましょう。新約聖書ルカの福音書22章31節から34節、2017番は166ページです。聖書を読みします。ルカの福音書22章31節から。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。鳥なしと題をつけました。御言葉を味わっていきます。イエス様の公生涯ですね、公に活動を始められ福音を伝え、病の人を癒したりさまざまな活動をされる、その最終場面、このすぐ後にですね、イエス様はゲッセマネの園で捕らえられ、そして不法な裁判、そして十字架の死、その後もちろんイースター、よみがえりがあり、来週私たちが喜びの記念礼を捧げますけど、ペンテコステに聖霊が来られるという、そういう一連の活動の中でこの今日の箇所があります。あなたは三度私を知らないと言います。この言葉とイエス様が祈ってくださっているということを今日覚えていきたいと思います。あなたは三度私を知らないと言います。イエス様のことをですね、先生としたい、尊敬もし、毎日そのイエス様から直接大切な神の国のお話を聞かせていただき、また弟子として身近に仕えているのです。他の群衆たちとはもちろん違う、イエス様の近くにいて、実際にそれこそ神職を共にして活動をし、町を村を共に歩き、イエス様を誰よりも愛していると伝えてきた。この時もどこまでもついていきます。一緒に殉教して死ぬ覚悟もあります。そう語ったのがペテロです。その心は本当です。真剣であり熱意を持って語っているのです。そのペテロが、あなたは三度私を知らないと言いますと、他の人ではないんです、他ならぬイエス様はご自身に言われてしまったのです。何ということでしょうか。もうショックでしかありません。しかしこの34節の言葉の前にはイエス様はこのように32節言われています。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。祈りましたとこうあります。ここに大切なことは2つ、大切な恵みが2つあります。一つはあなたのためにとイエス様は言われています。知らない、イエス様を拒む、イエス様をこの後見捨てるそのもののためにイエス様は見捨てないで共にいてくださるというのです。私はいつもあなた方と共にいます。イエス様は約束をしてくださっています。ペテロの信仰がなくなる前にイエス様は祈ってくださった。イエス様がペテロを見捨てることなくいつもいてくださるということです。イエス様を愛しています。イエス様には自分の死を覚悟してでも従い通します。勇敢であり従順なものではなく、裏切って見捨ててしまう弟子をイエス様は見捨てることなく愛し続けてくださるのだということを先に教えてくださっています。 さらに知らないと言います。ペテロにとっては本当にもう聞くに耐えない、辛い、そんなペテロの弱さをイエス様が教えるその前に、すでにイエス様はペテロを助ける道を備えてくださっているというのです。先に恵みがあるのです。いつもそうなのですが、イエス様の方から恵みが先に私に届いているのです。ですから失敗もつまずきも、また悩み迷うことも、そんなことに私たちは恐れないでイエス様についていく、ついていけるのです。二つ目の恵みはまさにその言葉のとおり、祈りました。私たちイエス様と出会ったもの、イエス様の愛を知ったもの、信じたものには他の人と比べて特別な力が与えられるわけではありません。やっぱり私はペテロと同じですから、歩けるかと思って足を踏み出せば水の上に歩くことはできず沈むことでしょう。私にはエリアのように火を呼び下すことはできません。海を二つに割ってその真ん中を通るという経験もしないでしょう。そんな特別な経験も特別な力もないでしょう。でも私はモーセと同じように、ダビデ王と同じように、パウロと同じようにイエス様に祈ることができます。私が祈るべき相手を私は知っています。その方が小さな存在である私、失敗ばかりの私の祈りを受け取ってくださり、応えてくださるということを知っています。これは大きな恵みです。でもここではペテロがイエス様を裏切ることがないように、イエス様への信仰がなくならないようにしてください、イエス様助けてくださいとそう祈る前に、イエス様がペテロの代わりに、ペテロが祈る前に父なる神様に取りなしをして祈ってくださっている。祈る言葉さえ見つからない、どう祈ったらいいのかもわからない、祈ることも忘れてしまったほどに悲しむ、苦しむ、そんな時が私には、私たちにはあります。祈れない、そんな苦しい状況が私たちにはあります。いや、もし私にそんな苦しく悲しい経験をこれまでしたことがなかったとしても、この先きっと出会ってしまうことでしょう。でもそんな私たちのためにイエス様が祈ってくださる、前もって祈っていてくださる、これは恵みです。これ以上にすごいことが他にあるでしょうか。私がイエス様に向かって祈りの声を上げる前に、イエス様が私のために祈ってくださっているのです。私の祈りに応えてくださるというのではなく、私のために、私の代わりにイエス様が取り出して父に祈っていてくださる。イエス様はいつもいつでも私に寄り添ってくださり、弱い人間である私の側に立って私を助けてくださっているということです。ですから私たちはもう祈らなくなってしまったということはありません。イエス様が私に寄り添い、私と共にいて祈ってくださっているからです。今日のこの箇所、ペテロはこの時自分の力だけでイエス様の弟子として最後までついていけるんだと思っていました。律法学者、パリサイ人、ローマ、いろんな圧力を感じていたことでしょう。危険も感じていたことでしょう。でも私は最後までついていけると思っていました。マタイの福音書の26章33節開いてください。同じ箇所を、同じ出来事の箇所をマタイはこう記しています。57ページです。マタイの福音書26章33節読みます。するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても 私は決してつまずきません。港は誰でしょう、群衆はもちろんのこと、いつもイエス様の近くにペテロと一緒にいる弟子たち、もしこの弟子たちがイエス様を裏切って見捨てて逃げ出してしまうようなそんなことがあったとしても、私だけは決してあなたから離れません、あなたを見捨てて逃げ出すようなことはしません、そう告白をしているのです。ペテロは自信を持って口にしているわけです。しかし私たちは聖書を読んでこの後のペテロの姿を知っています。今日のルカの福音書の22章ならば、57節以降でペテロが本当に3度イエス様のことを知らない、答えていることが記されています。62節になるとペテロは本当に3度知らないと言ってしまった、あんなにも自信たっぷりに私はついていきますとそう語った自分に恥じたのでしょうか、悲しんだのでしょうか、イエス様を残してその場から逃げ出してしまうのです。こうして結局大失敗をしてしまったペテロです。しかしイエス様はそんなペテロのために先に祈っていてくださったんです。イエス様は私たちの弱さ失敗さえも全てご存知であり、その全てを含めてペテロを私たちを私を愛して受け入れてくださっています。イエス様が私を選び出してくださって召してくださったので、私はここにいます、礼拝者となってここにいます。私がイエス様の弟子となってイエス様のその歩まれたその姿に倣って信仰の歩みを進めていく、それを継続していく、その時も私は私の力だけでそれをするのではなく、イエス様に祈られて導かれて守られてそれを果たしていくのです。自分の力だけではイエス様を信じ続け弟子としてその使命を果たすことができないこと、それを私が私を知る、それは恥ずかしいことでもなく、またダメなことでもないのです。むしろ自分の弱さを知ってそこにイエス様が働いてくださる、それを信じて歩めることが大事なことです。今日の箇所は私はペテロの失敗を教えているのではなく、イエスさんが私のためにあらかじめ祈ってきてくださる、そのことを知る箇所だと思います。あなたのために、私のためにイエス様は今も取りなしていてくださる、前もって祈っていてくださる。ペテロがどこまでもイエス様についていきます、命さえ捨ててついていきます、他の弟子が裏切るようなことがあっても私はついていきます、この言葉を皆さんどうお聞きになるでしょうか。多少の格好をつけたということがもしかするとあるかもしれません、熱いペテロですから。いや、しかしこの言葉は私はペテロの偽らない心だったと思います。イエス様を愛しています、イエス様を信じています、イエス様についていきます、ペテロはこの時本当にそう思っています。自分が強い意志を持ってそして決断をし自分で頑張っていけるとそう思っています。イエス様はそのペテロの心を否定しているのではありません。けれどもイエス様はペテロの弱さを知っています。その弱さとは何でしょう。この後真夜中のあの大祭司の庭でイエス様の弟子だと指摘をされた時に、ペテロが自分も捕らえられる、あるいは危害を加えられる、あるいは殺されてしまうかもしれないという恐れを持つ、不安になるという弱さではありません。 もちろんそれも弱さでしょう。誰でも持ってる弱さです。でもイエス様が祈ってくださったのは信仰がなくならないようにという祈りでした。失敗をした、イエス様を知らないと言ってしまう、そんなことがないようにと祈ってくださったのとは違うよ。失敗しイエス様を知らない、否定してしまったその時、ペテロは自分で、それこそ誰に言われたわけでもないのに、自分からあんなにも自信たっぷりに告白し、ついていきますと、そういった自分を恥じるのです。そんな自分の行動に、自分自身に悲しんで、イエス様が捕らえられている庭から出ていきます。逃げ出してしまうのです。でもその時が危険です。ささやくもの、誘惑するものが現れます。30節にこうあります。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。失敗し、自分自身の情けなさ、弱さに、それこそ自分自身で打ちのめされたペテロにとって一番失ってはいけないものは、それはイエス様への信仰です。しかしサタンはそこを誘惑します。揺り動かすんです。ペテロには、お前には信仰がない、ペテロにはもうイエス様の弟子と名乗る資格などない、もうイエス様の福音を誰かに告げる、イエス様の愛を証しする、そんな資格などお前にない。サタンは誘惑し攻撃します。そんなことはありません。失敗もイエス様も、そんなことイエス様はご存知です。この世の弱いものを選んで信仰者としてくださった、弟子としてくださったのはイエス様です。でも自分だけでできると口にしてしまったように、自分で自分はダメだと、そんなふうに思ってしまう弱さを持っているのが私たちです。サタンはそこを攻撃します、あるいは誘惑します。だから私たちの信仰がなくならないようにイエス様が祈ってくださった。どんな時でもイエス様に信頼し、イエス様に期待し、イエス様に委ねて生きる、それがキリスト者です。イエス様に祈っていただいた私たちです。結びの言葉にしたいと思います。32節でイエス様はペテロに告げています。祈りましたですね。もう祈ってくださって、ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。十字架の後、ペテロがイエス様を裏切った後で立ち直り、もう一度弟子となって兄弟たちを励ますようにと使命を与えてくださっています。ここに力づけてとありますから、力づけるべき相手があるわけです。ペテロだけではない、私たちもやはりペテロと同じように失敗をして、自分のその弱さに落ち込み怯え、信仰が萎えてしまうことがあるのだと、そう分かります。何もペテロだけが失敗をして泣くのではない、逃げ出してしまいたくなるのではない、きっと私も同じような経験をするのだと、そう分かります。でもそんな私は力づけてもらえる、信仰の友人に、信仰の同路者に、教会の友人に、礼拝の家族、そしてここに私たちのためにあらかじめイエス様が私の信仰がなくならないようにと祈ってくださったという事実があります。だから私たちは怯えることなく、恐れることなく、強く大きく晴れるんです。私のために祈ってくださるイエス様が共にいてくださるのだから、信仰がなくならないように、失敗しても賭けがあっても構わない、イエス様はご存知です。イエス様を信頼する信仰があれば、 ペテロのように3度でも、いやもっと何度でも失敗をして、イエス様に背を向けてしまうような日があったとしても、それでもまたイエス様を祈ってくださっているのだから、そして信仰の先輩が力づけてくれるから、また立ち上がりイエス様について行ける。信仰がなくならないことが大切です。でもそのためにイエス様が前もってあなたのために祈ってくださった、あなたは守られている、そのことを覚えていきたいと思います。お祈りをさせていただきます。あれ深い神様、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちは迫害によって信仰を失ったり、信仰が弱くなったりするのではないのです。失敗したり恐れたり不安になった時に、自分でその自分の信仰を疑い、信仰を弱めてしまうのです。それは間違いです。私たちの信仰はイエス様によって与えられたのです。私が弱くて、私が失敗をすることも賭けがあることもイエス様は知っていてくださいます。そしてそんな私の信仰がなくならないように祈ってください。障害や問題が、あるいは悲しいことがこの先もう全てなくなるようにとイエス様が祈り導いてくださったのとは違います。私の弱さを許してくださり、失敗も許してまた立ち上がれるように祈ってくださる。イエス様は私たちをそのまま賭けも含めて丸々愛してくださいました。私たちはイエス様のその愛に素直に応えます。それでもなお私たちは弱いのです。聖霊様助け、導いてください。この礼拝から始まる1週間を導いていてください。今もイエス様は私と共にいてくださることを心から感謝をします。今日もこうして一緒に礼拝を捧げる神の家族、愛する教会の兄弟姉妹がいてくださることを感謝します。こうして喜びの礼拝を捧げることができることをありがとうございます。この礼拝が、教会が広がっていきますようにと祈ります。この祈り、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。